エントリー会のキャプテンオモザシップ東京ミルク放送局、皆さんおこんばんちは。
おはこんばんちは。
第130回目の配信です。私、東京ミルクホールの新庄ゆうきと、
ちゃんまつ2017です。
この配信は、しがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま、気の向くままに語り合う娯楽文化系情報ゲームでございます。
いやいや。
はい。
おら、ちゃんまつ。
いや、思い出したように。
はい。
普通にちゃんまつ2017ですって言ってたじゃないですか。
いや、新庄さんね。
何ですか？
吉野家は行ったことあると思うんですよ。
いや、ありますよ、それは。何百回とありますよ。
最近、吉野家に。
はい。
とんでもないメニュー知ってます。全然メニュー来てんの。
なんですと？そんな変わったものありましたっけ？
なんかね、沖縄にしかなかったらしいんだけど、
は
あ、人気があるから最近どうやら全国区にもなったらしいんだけど、
え？
タコライスっていうのが
よ。吉野家で？
おぉ、
タコライス。
おぉ、
初耳ですな。
何がタコライスだと。
何がタコライスだと。
まあまあ、なんかビビンバみたいなやつやん、
このタコ。
うん。で、一回食べたの。
はい、はい。
一回確かに食べたのよ。
ええー。
でね、まあまあ美味しいのよ。
はあ。
あ、まあまあ、おいいんじゃないっていう。
あ、まあ、松屋のビビンドみたいなもんですよね。
う
ん、はい、
そうそうそう。そしたら、はい、まあ、うちの、なんかまあ、後輩というかスタッフが、
はい。
タコライス食いましたと、やっぱ言ってくるわけ。
うん。
うまいっすよね、みたいな感じで言ってて、もう、うまいと思うよって。
おう、はい。
ちゃんまつさんねと、
はい、
普通に行っちゃってませんかみたいなこと言ってくる。
行っちゃってませんか
ってことですか。いや、普通に食っちゃってませんかみたいな。
お、
普通に食うわ。
食いますよ。
違うんすよ。
え、何が違うんですか。
タコライスに牛皿、
うん、
牛小鉢小をつけて、
うん、
まんべんなく紅生姜を散らして、
うん、
醤油を一回ししてからぐっちゃぐちゃに混ぜると、
うん、
そうすると3秒でなくなりますよと。
はあ、
この世の食べ物じゃなくなりますと。
そんな
アホかと。
アホかと
と思って。
そんなわけあるかい。
試したのよ、
はい、
タコライスに牛小鉢小170円をプラスして、
はいはい、
醤油を一かけして、うん、紅生姜を入れて、
ね、
はい、もうぐっちゃぐちゃに混ぜるの、
はいはいはい、
3秒でなくなった。まあうまい。
まんまとなくな
りました。なんだこれと思って。こんなうまいもん世の中にあったのかと思うぐ
らい。そんなに
びっくりする。タコライス超えのタコライスだもん。
タコライス超えのタコライスを超えたタコライス。
みんなだって食ったことないでしょ。タコライスを超えたタコライスなんて。
ないですよ。ここではないどこかみたいな。
でも本当本当。すごいで、それを、うん、その様子を、
うん、
タクシードライバーのうんちゃんとかが。
はい、
隣にいるんちゃうと、え、お前とんでもねえことやってんのみたいな、すげえ羨ましそうな目で見てくるわけ。
はいはいはい。
もしかしたらこれ流行るかもしんないと。
ちょっと待ってくださいよ。もう帰りの飯何食おうと思ったけど、もうこれ吉野家行ってタコライス頼むしかないじゃないですか。
タコライス牛小鉢醤油一回しに紅生姜ですよ。
ちょっと待ってください。タコライス並盛りで450円でしょ。牛小鉢生姜170円ですか、
うん、
620円でそんな人知を超えたうまいもん。
そうよ、こんなうまいもんないよ。
うわ、
びっくりした。
びっくりしますね。
びっくりした。これは流行る。
流行りますか、
うん、このままだと完全にどうしよう。下半期なんだろう、流行語大賞とかになるかもしれない。吉野家タコライス、
吉野家タコライス、
牛小鉢紅生姜が。
やべえ、これでも今誰も知らない情報ですから、
うん、
これでもし世の中流行ったら、絶対にもうこれ発信で、東京ミルク放送局発信で流行ったということ。
言い切れるね。
言い切れますね、これね。
言い切れるね。
これちょっとやりますか。
皆さん食べてみてください。騙されたと。騙されてないんだけど別に。本当に美味しいんで。
騙されてみてください。
本当に美味しいんで。
ちょっと僕も今半信半疑ですけど、これ帰りにやったらこれは確実に。
マジうまいっすよっていうのが多分2、3日後に LINE で来るよ、
ちょっと絶対。うわー、ああ聞いちゃったな。なんか
だってバーってくる。あ、もう終わっちゃうって思う。
終わることが寂しい。
あ、どうしよう、あと 2、3 口で終わっちゃう。うわー、まあしょうがねえかみたいな感じだもん。
あ、この超面白い映画あと10分ぐらいで終わっちゃう、どうしたらいいんだ。
そうそうそうっていう感じ
みたいなやつ。ああ、それはいいですね。いいこと聞きましたよ。
おすすめです。
おすすめ。もうこの今日のこの4分44秒ぐらいでもうすでに今日やった価値あったんじゃないですか。
うん、そうですね。
終わりますか。
はい。ということで、
告知。
嘘。
今日、あ、ジャマさん知ってます？
え、
別に あれなんですけど、映画見に行ったんですけど、僕この間映画館に、
はい、
したら予告編でやってたやつがあるんですけど、僕目を疑ったものがあったんですけど、ちょっと切り持っていいですか
予告編、う
ん、はい、あの広瀬アリスちゃんがですね、
はい、
予告ある映画の予告編ですね、私、はいはい、広瀬すずちゃんのお姉さん
ですね、お姉さんね、
はい、私気になりますって言ってたんですよはぁーと思って、はぁーと思って、
それ見た、
まさかと思ったら、
見とけ、見たけど俺ごめん、もう思考をフリーズした、
はい、
何かを考えるのをやめようと思ってた、そこ、
ええ、
感じないよりさ、もうカーズと一緒で思考を停止してた
考えること
をやめた
何週か前にね、私気になります評価実写化あるんじゃないですかって言ってたら、嘘から出た誠になりましたね、これね、評価が実写化されるそうです、はぁ、
全くわけがわからない
わけがわからないよ、
何があったんだ
よ今なのって、
今じゃなくてもよくない、10年後でもいいじゃんね、それこそ
ね、
評価自体は別に全然面白いコンテンツだし
いいですけど、今か、
評価実写行く、
行きますか、選びましたか、
行く、新庄くん、
僕なら行かないです
し、評価ってなんか深夜アニメでやってるからなんか録画役しといて見る何かじゃん
、あれは良かったですよ、
いやそれ自体は面白いけど、
ワニだったし、はい、
映画館に実写で行ってなんか別にうんぬん言うつもりもないもんな、
そうですね、
省エネ男子って書いてあるけど、省エネだった、
またこの人、主演またこの人誰とは言いませんけど、この人
省エネ男子だった、この主演の男の子、
よくわかんない、まあ割と省エネ男子でしたよ、
わかんない
です、うん、ですけど、なんかと勘違いしてません、うん、春近と、ま、な混同してません、
な何か違うんじゃないかな評価は面白いけど、
別に、まあ、謎解き物ですけど、
な 何をしたいのっていう感じ、
うん、なんか、
うん、
うん
ほーんっていう感
じ、
評価まあいいけどね、はい、みたいな
ですってなんかあの完全ノーマークのところから11月3日公開ですか、
うん、
来たんでね、冷えってなっちゃいました、
だってこれで冷蔵庫マンしか見ないでしょこれ
いや
だってそもそも見たいと思わないもんね誰も、
はい、
うん、まあ、冷蔵庫前に聞こう、わ、うん、からない、もう俺にはわからない、
わからない、
需要がないもんだって、
もう
な評価アニメ2時間スペシャルの映画だったらちょっと考えるけど、
あ、まあね、
ちょっと考えるでしょ、
劇場版評価、
ね、うん、劇場版評価だったらちょっと考えるけど、だってまた実写であの第1話の焼き直しでしょ、
うん、まあそうっすね、
いや別にいいわと思うもん。
今思ったんですけど、うん、まあそうっすねっていう僕の相づちって何も興味ない時の相づちなんですよね、はい、
今日人が興味を示さない時の一番興味のない言い方ね、うん、ああそうっすね、
そう、うん、まあそうっすね、
あーうわー冷たいわ、
あのあれですよ、あのほら、あのナイツの師匠の誰でしたっけ、宇都宮恵子師匠、宇都宮恵子師匠がツイッターで言ってたんですけど、なん解説のスポーツの解説の、
はいはいはいはい、
解説の人で、そうですねから入る解説者はダメだって言ってました、
ね、あ、
経験者でも何でも、
恵子はうるさいよその辺、
もう掛布さん死ねってことなんですかね、そうですね、松井くんはですねっていう、あの
そうですねの間で考えてるもんね、
あ、やっぱそうなんですね、
うん
うん、まあね、松木安太郎とかも大体そうですもんね、
松木はでも
松木でも時々思ったことをそのまま言うじゃないですか、
うん、松木わけわかんない時あるから、ね、あの親戚のおじさんみたいな感じああやってんだお前とみたいな出てるよ出てるとか
あと金村ね金村も思ったことそのまま言うからね、
そういう人は信頼がおけるよね、うん、
そうですね、うん、まあ、だからね、そういうことですね、やっぱちょっとそうですねじゃない入り方をちょっと
考えた方がいいと思うね
っていう論点で、はい、この後お聞きください、はいはい、では今回のテーマなんですけども、はいはい、俺たちのジョジョの奇妙な冒険ダイヤモンドは砕けない第一章、
あ
ーバーン、あ
そういうタイトルだったんだ、
は
い、
そうです
よく分かってない
一応 何回か前から言ってましたっていうか、まあ、この夏のですね、いろんな意味での注目作としてジョジョの、第4部の劇場版が
実写
があるということで言ってましたが、
はいはい
はい、まあ、一応2人とも見てきたので、
はい、
せっかくなんでちょっと言いたいことを言おうかなと。
そうね、はい、せっかくなんでね、
はい、手を持ってたら先に千年さんのところでやっちゃってましたね、これね。
うん、やった。ダメ元の話で、
ダメ元の話の、はい、
でジョジョ特集みたいな、ね、あれはあれでね、面白かった。
あれはあれで、ああ、なるほど、
面白かったですけど、
ありましたね。
うん、まあ、呼んでくれなかったことにの方が心の傷が大きいので、まあ、忙しくてそういうところじゃなかったっていうのはあるけど、
この間呼ばれてたのに、
そうそう、あっていう、ね、いや、確かに、はい、確かに呼ばれない理由も分かる。
呼ばれない理由も分かります？
呼ばれない理由も分かるし、
はい、
うん、自分では役不足だったんだな、あの会話っていうのは、ね、はい、だけど今回はダメ元の話より面白い話をしようかなと思って。
ちょっとなんでハードル上げるんですか。わざわざハードル上げなくていいっすよ別に。
いやジョジョですよ、ジョジョ、
ジョジョですよ、はい。ジョジョの話って実はしたことないっすよね。
あ、ちゃんとはない ね、
ちょいちょいネタとかはありますけど、っていうかなんなら僕らジョジョの即集はしませんって言ってたぐらいですもん。
できないよね。
ね。
天皇陛下の特集はできないと同じぐらいで、できないよ。
ああ。まあだからね。
もうだって連載開始30年だよ。
30年ですか。そうですね。87年に単行一巻出てますけど。
うん。
はい。
できない、できない。だって第4部の話だけでも終わんないもん。
うん。第4部の話、まあね、うん。まあでも映画が第4部なんで、
うん、
まあ、とりあえず映画になったっていうことで、
そうですね、
映画ポッドキャストですんでね。
はい、はい。
はい、
先にじゃあ、はい、僕この映画の感想先に軽く言っていいですか。
言っちゃいます、
先に。
うん、お願いします。
ですね、
はい、
その見に行ったコンディションの話していいですか。
はい、コンディションの話とか入るんですね。
はい、まあ、そこから、
はいはいはい、
まずですね、2日ほど徹夜して行ったんですよ。
はい、ああ、すごいですね。
はい、でもここじゃないといけないっていうタイミングで行ったんです。
はい、
で見に行って、
うん、
で楽しみじゃないですか。
楽しみ、まあまあ楽しみ。
で開始なんかちょっと、はい、俺たちの高行が、山田孝之が
俺たちの孝之、はい、
俺たちの孝之がなんか暗がりのところでわしゃわしゃやってるじゃん。
わしゃわしゃやってますね。はい、
暗いんで、
はい、
眠くなってきちゃったんですよ。
ああ
二徹してるんで、
まあ、まあそうでしょうね。二徹した後に映画
行く。でも俺ジョジョ好きだし大丈夫だろうと思ったの。二徹してたけど、
うん、はい、
で、
ええ、
寝ちゃいました。
お、
多分ね、タイトル出る前に寝てます。
あ、そんなに。
はい、
早々ですね。
はい、
寝ましたか。
タイトル出る前に寝て、
まあ致し方ないですよね。
はい、で途中で 1,2 回ちょっと起きたんです。
はいはい。
で普通映画見てるうちに、はい、ちょっと寝た時って、
はい、
あ、ちょっとやばいみたいな、授業中に寝ちゃったみたいな、はい、そういう起き方するじゃない。
なりますね、ビクってなりますね、
うん、
ちょっとね、はい、
でもちょっと起きた時に入ってくるこう絵面が、
はい、
なんですか、あまりにも僕の理解を超えてたんで。
お、何が映されてたんですか、そのスクリーンには。
なんかね、
はい、
コスプレの人。
うん、コスプレの
人、コスプレの人がちょいちょい出てって、
はい、
もうなんか自分の意思が、
はい、
もうこれよくねとか言う心の声がもうよくね、よくね、
よくねになりましたか
っていう、
はい、
なんか声が聞こえて、本当に、ね、
はい、
このジョジョの映画で生まれて初めてなんですけど、
はい
はい、映画を見てる最中、
はい、
もういいやと思って、さらに深い眠り、さらに深い眠りへ
さらに深い眠りに、あ、そっちにダイブしたんですね。
ダイブ、
浮上するのではなく、
なく
さらに潜る。
普通だったら上がるのに、
はい、
あ、もういいやみたいな
感
じで、
はい、
50分以上寝てました最初。
50分以上、
はい、
下手したらアンジェロ倒すぐらいまでは寝てるってことですね。アンジェロいなくなってますね、下起きたら。
いや、いた。
あ、まだいました。
はい、
はい、あ、でも国村純さんは
いた。
あ、まだいました。
いた。で、そっから 3,40 分見て、
はい、はいはい、
またなんか、
はい、
睡魔が
、はい、
襲ってきて、
はい、
ふっって気がついたら、
はい、
エンドロールだったね。
それ、ちゃまさん、キングクリムゾンされてます。キングクリムゾンされてますよ、それ。
びっくりした。
時間ぶっ飛ばされてますよ、それ。
びっくりした。ただ、3、40分は見た。ここは、ね、ここははっきり言わせてもらっていい。
それではっきりっていうか、それでよく
はっきり見た。
それでよく見たって言って
た。いやいやいや、見た。
じゃあ見た情報の中からお願いします
よ。え？
見た情報の中から。
見た情報の中から。
具体的にどっからどこまで見てたんですか、じゃあ。
だから起きたら、
はいはい、起きたら
今日一番言いたいところなんだけど、
はいはいはいはい、
起きたら、
はい、
コミケ帰りの、
はいはい、
山崎健人がいたの、
はいは
い、今年92ですか
92かな、はい、
92帰りの山崎健人と、
はい、
センターに、
はい、
原作1ページもいつも通り読んでない、
はい、
国村純さんがいた
おーお
ー台本を渡されたから、はいはい、それだけやってますのでおなじみの
でおなじみのっての
国村純さん、
はい、
あの原作とか興味ないんででおなじみの
あの職人ですからね、
はい、
プロとして、
はい、
求められたことをやる、
はいはい、で下手に、
はい、下手にな
んか男友達とかが当時ジョジョとか読んでたな、
はい、
ぐらいの感覚しかない水木有沙がお母さん役でいるの
水木有沙だまあそうですけど、はい、
その、
はい、スリーショット
スリーショットが全く噛み合わない会話をして
ジョジョじゃないっすよね
なんだこれと思って、
はい、
おのおのの出発点も違うしどこに置いてっていいかの着地点も違うのよ三者三様で、
はいはい、
全然訳の分かんないシーンが
、はい、
続いて爆笑したのよその時は
しかもそれあれですよね家の中のシーン
そう家の中のシーンでなんか飯食ってた
飯食ってるのしかもなんかあれじゃないですかナイフとフォークでカチャカチャ食ってませんでした
そんなことは寝起きだから覚えてないなんかなんかね、ちっちゃいグラスで国村純がなんかワインっぽいの飲んでたけど、この人そんなの飲まねえじゃん、
普段。食材みたいのでなんかやってませんでした？なんか
何これと思って。
いや、まず1個だけちょっと最初に断っておきたいんですけど、ジョジョ第4部って、あれですよね、第1部、第2部外国の話で、第3部はエジプトまで旅をする話で、
そうそうそう
第4部に関しては、
森王朝じゃん。
はい、M 県 S 市森王朝っていう日本が舞台なんですよ。ね、ほんとまあまあ、
うん、
宮城県仙台市のことだと思うんですけど、うん、荒木宏彦先生のね、うん、出身地のねの中の架空の町森王朝っていう一つの町を舞台に起こるいろんなこうスタートとかを巡る事件だったりバトルの、
うん、話なはずなのに、は
い、なのにどっからどう見たってヨーロッパなんですよね、はい、全編スペインロケ観光
なんかそうらしい ね宣伝さん情報だと俺全く興味なかったけど
これがこのジョジョというもの映画の一つの売りとなっているという、
うん、
なぜスペインで撮ったのか
この格好でみんなでスペインで行ったのなんか失礼じゃないスペインの人に
うん
でそう それでなんか見てたら、うん
はい、
なんか山田孝之倒すんだけど
アンジェロね、
はいうん、全然よく分かんなくて
はい
その後なんか、元宝塚出身 の、
はい、
あの山田織江さんっていうキャスティングマネージャー の人知ってるんだけど、
はい、
その人と全く同じ髪型 の、
はい、
あの西村の慶長兄貴が出てきて、
岡田将生くんが、
はい、なんでこの人こんな髪型なんて
ていうか西村織江さんと同じ髪型なんです
そう山田織江さんと同じ髪型なんですよ元宝塚出身だから何これと思って
すごいですね
そしたらもう、はい、もう本当に興味がないんだろうね
ああいや
もう睡魔がどんどんどんどん襲ってくるんです
よ岡田将生君最近僕銀魂も見たんですけど
ああ
最近そういう役回り多いですよね
えなんか宝塚っぽい髪型してるの
っていうかまあ、 あの銀魂の時はあのロン毛でしたけど、
うん、
やっぱねコスプレさせられるんですね
いや
結構多分本人はねいいのかもしれないですけどね
いやどこがいいとか悪いとかも分かんないんだけど、
うん、
これちょっともう先に俺はっきり言わせてもらうけど実写化しますっていう時に、なんかこう、
はい、
キャストスタッフ表みたいなの出たじゃん
ありましたね、はいはい、
でこういう感じですみたいな
ありましたバーン、はい、
あの時みんなさ、
はい、
鼻で笑ってたじゃん
まあね
いやそのまんまだよ見ても、
うんう
ん、それ以上でもそれ以下でもないし
お
褒める要素もないしけなす要素もないし、
はい、
でこれが何なので終わりなの
よこれが何なのまあ
でも平たく言うとすげえつまんないと思うこれが面白いって言うんだったらもう一回徐々読み直した方がいいよバカにしてるもんだって
ああそうですかそこまで来ますか、うん、
だってなんかスタンド薄くね
まあこれあれですからね
なんか俺薄いイメージないんだけどスタンド
って悪霊ですからね、
うん、
言ってしまえば、
うん、でなんかこう薄いことにして、
はい、半透明ですね
半透明にしてでなんか早いじゃん
早いっすよ。
早いと薄くて半透明だと CG の値段が安いんですよ。
そうなんですか。
そうなんです。でそういうのは見えるんです。
それは知らなかったな。
まあ半額まではいかないけど3分の2ぐらいになるんです。
へ
え。そういうのも 目で見て取れるし、
はい、
とりあえずごまかそうごまかそうみたいな感じをすごいしてて、
はい、うん、
でなんだろう、すごい、いや、じゃあ1個だけじゃ真面目な話をするけど、
はい、
実写化ってさ、は
い、
これさ、ジョジョの漫画俺大好きなんだけど、
そうっすね、
漫画自体がものすごい癖があるから、
う
ん、漫画と絵柄がね、
絵がね、そうっすね、
それを実写化するにあたって、
はい、
世界観そのものを忠実に再現する必要は正直ないと思うのよ、
うん、はい、
なのに、うん、メインキャストだけ忠実に再現しようとしてるじゃん。
はいはいはい。
そこは、
うん、
なんかじゃあジョースケのこの格好を実写化するにあたってどうするかっていうのは、
はい、
それこそ一番実写化するにあたって面白いところだから、
うん、
なんかわかんない国立競技場デザインしたところに頼んでもいいと思う。
はいはいはいはい。
で、はい、うん、でそこの代わりが実は面白いんであって、
はい、
けどなんかいかに忠実に再現しましたみたいなのが、
うん、
偉いでしょみたいな風に持ってってるのは、
はい、
すごい俺間違ってると思うし、
はい、
なんかねこうじゃないと思うのよ。でなんか
うーん、なるほどね。
で実写化って何か論になってきちゃうんだけど、
散々やりましたけどね僕らもね、はい、
いろいろ考えたんですよ。あの、
はい、
じゃあ何が正解かっていうと分かんないんだけど、
はい、
多分間違ってないなと思ったのは、
はい、
ブラックジャック、
ブラックジャック、はい、
の実写化で、
うん、
シシド・ジョーがやってるやつがあるんですよ。
マジっすか、ジョーの方。
はい。
へえ。
ひどいんですよ。
見たことないっすね。
ジョジョと同じ次元なの、はい、やってることが、うん、ただのコスプレなのよ。
はいはいはい。
で、うん、子供心になんかその DVD がね、なんかコンビニがなんかに売ってて、うん、
DVD?DVD がされて
る。これはひでえなと思ったの。
へえ。はい。
なんだこれと思ったの。
ほう。
だけど、
はい、
ブラックジャックって、
はい、
文庫版になるときに、
ええ、
表紙を全部多分、はい、手塚治虫なのかわかんないけど誰かが書き直してるの。
なんかねリアルタッチになるんですよね。
あれなんだよ多分実写化って。
はいはいはいはい。
シシド・ジョーがやればいいってわけじゃないんだよ。ダメなんだけど。
はい。
そのなんか。はい、デフォルメしてるところをリアルにするとか、
はい、
でちょっと怖いのよ表紙だけ見ると。
いや怖いですよ、あの縫い目のところとかの質感とかもね本当にリアルだったんで。
多分そういうことだと思うし、もうちょっと、文化的な話をしちゃうと、
はい、
あの時代劇やってる人に聞いたのよ、
はいはい、
実写化って何なんですかみたいな話を聞いたことあるの、したら大正時代まで、
はい、
女性ってお歯黒するのが文化だったんだって、
うん、ああまあね既婚者はね、
うん、
お歯黒をするっていう習わしでしたもんね。
だから歯を黒く塗るってことですよね、でそれが普通、
はい、
それ以外はそういうふうにしてないのはおかしいっていう、
はい、
いう価値観ですよ、
じ
ゃあ時代劇で既婚者が全員お歯黒してたらどうなの、
うんうん、
みんなえってなるじゃん。
引いちゃいますからね。
だからそこは引いちゃうからお歯黒を今してないわけじゃん。
あえて、いや、史実はこうですけど、あえてしてませんよっていう、
ね。っていうのは、それはすごいいい改変だと思うのよ。
はいはいはい、はい。
で、実写化っていうのは、多分そういうことだと思うのよ。
足し算引き算をするっていうことですか。
そう。はい、で、今回のジョジョに関しては、
はい、
はい、いかに忠実にやりましたでございみたいなのが、本当にバカだと思う、
はい。あのね、それに関して、僕、今回一個悟ったことがあるんですよ。茶松さんのおっしゃる通りで、実写化って、ビジュアルを忠実にやればやるほど原点に寄せれば寄せるほどただのコスプレになるんだ。
そうだ、だコスプレだよ。だから
僕ずっと言ってますけど、あの実写化を揶揄してコスプレを言う議会ってずっと言ってますけど、うん、あのね本当ビジュアルを寄せれば寄せるほどそうなってしまってしょうがないんですよね、うん、でキャラをその原作に寄せるキャラとかセリフを寄せれば寄せるほど、あの本当ね、あのコスプレ、あの名のある役者さんが忠実なコスプレをして何億円もお金をかけて原作のお遊戯会を文化祭をやってくれてるみたいな感じになっちゃうんですよね。
うん、
で言うと話ちょっと戻りますけど、うん、まあ、この映画にも出てますけど、 昔伊勢谷友介がやったキャシャーンってあるんですよあるんですよ。デビュー作じゃないと思いますけど、まあ、主演作なんでね、
はい、はい、キャシャーン見に行きました。私
僕も、見に行きました。
ゴールデンウィークに見に行った記憶があります、はい、非常に
僕も池袋シネマローサに見に行きました、
はい、パンパンの映画館で見に行った
記憶、はいはい、キャシャーンのね実写版ってね全くキャシャーンじゃないんですよ元のタツノコプロのアニメのキャシャーンじゃないんですよ。なんかデザイン全然違うんですけど、
これキリアンのやつやね。
そう、キリア和明さんね、はい、宇多田ヒカルの元旦那、
はい
はい、監督作ですけど、これね全然キャシャーンじゃないんですけど、
うん、
で映画的評価も僕よく知らないんですけど、うん、僕はこれはありだと思ったんですよ。
あ、うん、確かにあのね映画としては面白くないけど、
はいはい、
見せ方のビジュアル面だけで言えば、
はい、
あり、ね、これは正解の方向に持っていこうとしてる、
はい、あえて寄せなかったんだと思うんです、
うん
うん、もうこれはキャシャーンという設定とバックボーンと、まあ、名前と何ちゅういろいろもろもろ設定の、ね、いいとこも取ってで、なんかねこういう世界観まで作ってで、こうなんかね
なんかね、前編宇多田ヒカルの PV みたいで
そう
5分で飽きちゃったんだよね、見てて
別になんかねストーリーがあるとかじゃないんですけど、で、ラスボスもブライキングボスっていうやつがいるんですけど、これはね、白髪の、唐沢俊明でした原作だとまあちょっと見せられないですけどこういう感じなんですね。全然違うんですよね。
はははは、
はい、
あでも見せ方的にはでもいや実写化するのの方向性はこれ、はい、面白くはないけどルックとしては間違ってないと思う。なんか、はい、なんか伊勢谷友介が地面でゴロゴロしてるイメージしかない、
はい、地面でゴロゴロしながら麻生久美子とイチャイチャして
る、してるなんかうおーうおーとかなんかやってるイメージ。
何に怒ってるのか分からないロボット兵に向かってブシューって腰から、うん、ビーム出して大量破壊してるっていう、
うんうん、っていう、あそれはね分かる。
こういうね、
それほう、うん、分かる。
なんかこういう方向性にシフトしてた方がいいんじゃないかなって思って。
まあ
ね、別に僕今回のジョジョが全然つまんなかったとは言わないですけど、でも、うん、
まあ、でもこれを見てさ面白いって言ってる人はジョジョの世界観が守られてるから面白いんでしょ。うん、それはわかるけど、それは別に面白いのと感じるところであっちゃいけないんで、だったら別にアニメでもやってるし、
そうそうアニメでもうすでにやってますから、
ね、
う
ん、アニメ普通に見れるから、
ね、アニメの方がスッと入ってきますから、
うん、なんの違和感もだって全部世界観ごと見えるから
アニメだと、そうそうそうそう、そのままやってく、あれはアニメにする場合はそのままやってくれた方がいいんですよ、うん、忠実に再現してくれた方がいいし、いろいろ頑張ってるじゃないですか。アニメ版のジョジョって擬音とかも本当は SE 出せばいいだけのものをわざわざ、
ああやってたやってた、
あのね文字にして、うん、メメタ
とか開示方式ね、
そうそうそうそう開示方式ざわざわみたいな、
いやそれは良かった
とか、
実写に住んだったらだっておかしいじゃん、うん、こんな人いないぜ、
こんな人いないっすよこんな髪型の人いない
っすよ、だってこんな人だって電車隣座ったらすげえ引くよすげえのが座ってきたと思うよこんな人たち座ってきたら
ねえ、やっぱあと後ろ髪も気になったし、
うん、
これこんな後ろ髪あったって思って僕全ページ見直したんですけど
ない
ちゃんとあるんですよ、
あるだなんでそういうなんでそういうところ拾おうとするんだよ、だから
あるのかよ、
だからもう赤裏のなすりつき合いでしょもうこれが正解ですっていう
みたいな、
ひどいよ ね、
これ奥安とね、
だからこの衣装さんとかさ、はい、美術さんとかメイクさんとかさ、はい、腕の見せ所だったはずなんだよな、ある意味
もうだからこの丈太郎の帽子ってあのドカベンの岩木と一緒で髪型と一体化してるっていうや
つですか、
あれも漫画ならではの表現だと思う
んですよ、そうそう、あれをさなんかまたなんか実写でも一体化してますみたいな、いやそうじゃなくて、
なんかねヘアメイクさんと衣装さんの脅威のテクノロジーによりこんな風に
グラデーションしました、そうじゃなくて実写にしたからこうしましたでいいと思うのにさ
あ、そう、コスプレの本当コスプレイヤーだったらすげーってなりますけど、でもこれ映画で見てもなんかえぇ、ってなる、そこに本気出しちゃったのみたいな、
3年後980円で売ってる、
後ろにこのほら監督のね、
なんか今予告見てますけど、オープニングエイド13分
ですか、予告編でもうほぼこれ本編流しちゃってるじゃないですか、これ
すごい、さっきからのこの本編13分流してる俺全然見てないもんね
これ本編でも本編流してる時点でこれもう映画館でやらなくてもいいんじゃないのかな気はちょっとしますけどね。
いや俺3年後これもう投げ売りだろうね、ワゴンセール480円だよ、
ね、
こ れはひどい、
はい、
ただ唯一褒められる点は、はい、ジョジョとしてのテーマ、
テーマ、
まあまあ、ジャンプとしてのテーマ友情努力勝利だったりとか、はい、ちょっとトンチを聞かせて敵に勝ちますみたいな、
はい、
ところはちゃんと崩さなかったから、だから見れてるんだと思うジョジョファンの人は。
ああなるほどね、
うん、そこは守ったじゃん。
まあまあバトルシーンの頑張ってる感じとかですね、うん、まあほぼフル CG ですけど、うん、これをでもやっぱボディーペイントとあのミニチュア特撮技術でバッドカンパニーとかあの昔ながらの円谷のこのあのちっちゃい人形一コマずつあれはちょっとあれか、そう魔人ハンター三剣的なやつをちょっとあの数十時間からでも無理ですけど、もうちょっとこうねそういう昔ながらの日本の特撮技術でやってくれたら僕はちょっと嬉しかったですけど、はい、はい、うん、あとちょっとねいろいろ言いたいことあるんですけど、国村純さんの人生をクローズアップしすぎなんじゃないかな。
ちょっと順問題後半にしね。
順問題後半にします。
順問題、
順問題後半にしますか。じゃあ、はい、後半に続く。
はい。